それでは後半も引き続き産業振興課の木村千奈美さん、そしてサポーターの村田さんとお話を進めていきます。後半では木村さんの趣味ですとか特技、プライベートの部分にも迫っていきたいなと思うんですが、今一番興味関心のあること、どんなことになりますか？
普段そんなに外に出たりとかなかなかする時間もないので、こう本読んだりとかそういうのが生活の中心になってくるところなんですけれども、その中でもこう今は漫画の宇宙兄弟に大変ハマっております。
はい、私宇宙兄弟あまり詳しくないんですが、村田さんは？
僕もここに来る前にちらっとネットで、確認した程度なんですけど、なんだか映画化されてるっていう、
そうですよね、
ことで、
まあ、ちょっと話題の作品でも。
そうですね、映画の方はちょっとまだ見に行けてないところなんですけれども、今年ちょうどこう、なんていうんですか、宇宙の当たり年というか、天文の当たり年というか、まあ、そういうところもこううまくマッチしてるんだと思うんですけれども、こう内容としてはこう宇宙飛行士になった弟と宇宙飛行士を目指すお兄さんの、まあ、兄弟2人の本当に話っていう感じなんですけれども、内容がすごくリアルに描かれてて、実際その選抜試験、宇宙飛行士に選抜されるその JAXA の試験の内容とかもかなりリアルに書かれてて、そういうところがすごく面白いなというところもあって、ハマりにはまってそのままゴールデンウィークぐらいでしたかね、相模原に JAXA の、
ありますね、
キャンパスっていうんですかがあって、そこでハヤブサを作った川口教授って方がいらっしゃるんですけど、その方のこう講演とかもこう聞きに行って、すごい面白かったですね。話の中ではもう月に行くとかがこれからのこう展望じゃなくて、こう太陽系の中をこうこれからは普通にシャトルでこう行き来するようなスペースプレーンっていうんですか、で行き来するような時代が当然のように開けるみたいなお話をされてたのがすごく刺激的でしたね。
もともと宇宙に興味はおありだったんですか？
全くなかったです
じゃあ漫画がきっかけで？
そうですね、まあ、今ハマっててこれから先もハマり続けるかどうかちょっとあれなんですけれども、まあ、でもいいきっかけになったなと思いますし、また自分だけじゃなくてね、こう自分の子供もそうですけれども、そういう大きいところにもこう興味を持ってくれたらすごくいいなとかは思いますね。
はい、村田さんがニタッとしてますけど
いや、まさか木村さんからそんな宇宙の話が出るとは思わなかったです
ね、意外な感じが。
そうですね、実は私も昨年、出張で相模原に行く時がありまして、でその時に、その JAXA の中の見学をしたんですけども、あくびが出るほど
楽しかったですか？
私は楽しく、
なるほど、
過ごしたので、やっぱり、まあ、興味を持っていくのと、そうでないのとの違いっていうのは、やっぱりあるんだなっていうことで、ちょっと今思ったところなんですけど、
ぜひお貸ししますんでまた行ってみてください
ねえ、じゃあやっぱり宇宙に興味を持ってたということなんですが、それ以外で漫画以外でもこう何か宇宙の本を読んだりとか、そういうことっていうのはやっぱり終わりになるんですか？
まあ、それがきっかけっていうのもあるのかもしれないですけど、前後して難しいことをこう簡単に書いてくれるような東大の先生とかがいたりして、例えば物理学のこととかでもこう分かりやすく書いてくれてる先生の本とかを読んだりして、全然学生の時物理分かんなかったけど、あ、こういうことなんだっていうのが少し分かってきたりとかっていうのもあって、全然理系の人間じゃないんで分かんなかったんですけど、少し分かったりして、あ、こういうことなんだっていうのは結構面白いですね。なん
か、割とこうもともと研究熱心みたいなところも終わりなんですかね？
それもないですね
まあ、なんかでも今話を聞くと、まあ、今でもなんかこう勉強してるっていうような、
本読んだだけで本読んで、しかも全然覚えてないんだけど今ちょっとかっこよめに言ってみた
ちょっと今風に言うと持ってみた
そうですね、なんかすごく勉強熱心な、ね、感じが伝わってきたんですけどね
いやとんでもないです。
はい、さあ、同期の村田さんからはちょっと意外な感じがするところもあるのかもしれませんね。
そうですね、まあ、おっちょこちょいだったり
言っちゃった
するようなイメージがあるので、宇宙とか、物理とかそういうような話をしているのがとても面白く、
そうですね見てね
ね、それは他の同期の方にとってもやっぱりこう木村さんというのはちょっとおちょこちょいなイメージなんですかね。
皆さん見てきっと持ってるって感じだよね今日の。
そうですね、みんな思ってると思います。
あ、そうなんですね、
はい、
ご自身でもちょっとこうおちょこちょいな場面多いなっていう自覚っていうのはやっぱり終わりになりますか。
そうですね、結構よくあることなんですけれども今の経済部で産業振興課というところで働いてるんですが、ええ、部長がいらっしゃる課なんですけれども、その部長が、ランチミーティングをされるっていう時にお弁当を配るで、まあ、配膳とかをするっていうのをこう下作業でしてたとこだったんですけれども、はい、そのお弁当がとんかつ弁当だったんですね、はい、でとんかつ弁当の蓋の上にですね、はい、大きくとんかつ用にこうとんかつソースが乗ってたんですね、はい、ビニールパックの、
はい、
で、あ、とんかつソースが乗ってるなと思ってちゃんと乗っけて配ろうと思ってきちんと配ったんですけど、
はい、
食べ終わった皆さんの弁当箱を見たらばとんかつソースがそのまま残ってたんですね、
はい、
で、あ、とんかつソースみんな使わないんだとんかつなのにと思ったらばとんかつじゃなくてそれはこうビニールパックに入った味噌汁のだったっていう木村さんは味噌汁作ってくれないのねという話でしたね、はい、
そんなこと思い込んでしまってたっていうことなんですかね。
その手の話はちょっとこう数限りなく
いろいろお持ちなんですね
声がちょっとちっちゃくなって
そうですね
ちょっとね悲しいんで
まあでもね、なんかちょっとそういうことがあってもなんか愛されるキャラクターみたいなところもあるんでしょうね、きっと。
そうですね、憎めないっていうようなところが、うん、まあ、あると思いますね。
いやでも今はもう部ではすっかりちゃんと猫かぶってこう失敗しないようにこう自分を戒めながら働いてます
なるほど、わかりました。そんな木村さんの座右の銘ですとか何か好きなお言葉とかあれば教えていただけますか、
はい、自分の知り合いが大切にしている言葉で、本当に強い人間は優しいって言ってた言葉、うん、をふっと思い出して、あ、そういえばこの言葉好きだったなと、うん、好きだったなと思ってるってことは大切じゃないのかもしれないんですけど、
いえ
もうすごくいい言葉だなって思ってる言葉ですね、
うん、はい、やっぱり人には優しくっていうのは心がけなきゃいけないですよ ね、
そうですね、さっき の、 桑田さんの歌の中にもあると思うんですけど、
こ
う優しい男でいろっていう歌詞がありますんで、ちょっといいかなと思いますね。
村田さん、優しい男でいろっていうことだそうですよ。
今で十分優しいこれを継続していければ大丈夫かなと。
あ、特に問題ないと。
問題ないかなと。
あ、そうです、
自分で言っちゃいましたね、はい、
誰も言ってくれないんで、
そうですね、
とりあえず自分で言ってみようかな。
はい、じゃあそして木村さんの夢ありましたら教えていただけますか。
先ほど の、 その宇宙兄弟の話にもまた戻っちゃってあれなんですけれども、ええ、その各地先生がこう将来的にまあ、太陽系とかを普通の人が普通に旅行できるような時代になるっていう話がすごくこう何でしょう、心に刺さって、でそういったところもあってこう自分がこう退職するような時代頃、60代ぐらいになったらば、もしかしてこう月に行ったりとかっていうこともこう可能になるんじゃないかなと、その時までこう元気でこうきちんと働いてこう過ごしていけたらなというふうには思ったりしてます。はい、
はい、やっぱり最後も宇宙のお話ということだったんですね、
まあ、そうですね、
はい、さあそして本当の最後になります。藤沢市内での、一押しのおすすめスポットありましたら教えていただけますか。
はい、私経済部なんですけれども、経済部の所管の中にはまあ観光課という課がありまして、まあ、いろいろ観光スポットとかもあるかと思います。そういった中でもやっぱり一押しなのは江ノ島、藤沢のこう地域資源としてすごくこう大きなものがあると思います。で、はい、サムエル・コッキング園の中にある展望灯台から海を見晴らすと大変気持ちいいところがあると思います。それはお天気のいい日もそうですし、それほどその天気の良くない日でもですね、こう見渡せたりして気持ちいいところがあるので、ぜひ皆さんに行っていただけたらなというふうには思います。
はい、サムエル・コッキング園あたりは村田さんもよく行ってるかもしれないですね、お仕事で。
行ってますね、はい、天気の良い日も悪い日
も。じゃあで、木村さんのお気持ち分かるんじゃないですか。
とても風もよく吹いて、
はい、
気持ちいいところですね。
はい、さあ、木村さんのおすすめスポットはサムエル・コッキング園展望灯台からの眺めということになりました。今回も楽しいお話をお聞かせいただきました。産業振興課木村千奈美さん、そしてサポーターの村田さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。